飽きられるよう与論島は下張りを。おっきの皆さん、どうも川端明でございます。さあ本日、収録なんですけど6月の25日ね、このサウンドが聞こえてきたらもちろんわかると思いますが、なんとなんとあのスーパースターマイケル・ジャクソンねの命日でございまして、はい、2009年、残念ながら50歳でマイケルは永眠したんですけども、没後17年ということで、なんといってもですね、話題の映画マイケル、はい、見ましたよという、で語りたいなというふうにですね、ずっと思って、おったんですけどもね、まさに今日が6月25日が命日ということでございまして、まあ SNS でもね、かなりいろいろ上がっておりますが、まあなんといってもこのパンフレットにもありますけども、マイケル・ジャクソン時を超えて蘇る伝説ということでございまして、このマイケルという映画がね、もう大ヒットということでございまして、まああのクイーンのボヘミアン・ラプソディだったりとか、まあいろいろ、まあ電気映画はね、作られる中、果たしてマイケルはどういうふうに描かれるのかっていうふうにしてね、期待しておりましたね。最近もう SNS も含めてですね、もうこれはもう批評評論、賛否、まあもうその時代の思い入れの強いね、もうドンピシャの人たち、ドンピシャの人たちって、多分私もですね、まあドンピシャの世代ですから、まあリアルタイムということで、まあ映画見ましたけども、まあ、ね、自分が住んでる与論島にはですね映画館はないので、そんなに公開してからあんまり時間経ってないじゃないかとね、どうやったら見れるんだっていうふうにね、思った方もいらっしゃると思うんですけども、ツイスターズのツアーがありましてですね、はい、ライブツアーがありましたからね、沖縄おりましたから、見ることが早々、見ることができました、この映画マイケル、もう見たらね、YouTube のいろいろね解説とかね、映画表とか、まあもう見ちゃいましたけども、本当に細かいところでですね、いろいろ解説、ネタバレ説明も含めて、なんかもう今はもう、まあ見れちゃう時代ですし、まあマイケルに関してはですね、別にそのサスペンス映画とかそういうね、刑事ドラマとかね、その謎解きではないので、実際にやっぱりこう実在した人物、スーパースターですから、まあもうこちらその、まあ、知らない事実もありましたけど、まあ知ってることが多いね、まさにこの時代のやっぱりこのヒーローですから、まあ追いかけてたんで、まあ映画の評判というかそういうのをね、いろいろまあ気にするより、まあぜひ見に行っていただきたいなというふうに思っております。マイケル・ジャクソンのことそんなに細かくなんか知らないという方も、こう音楽映画としてね楽しめるね、ヒット曲オンパレード、 といったね、そういうあの歌と踊りの迫力もありますし、こうやはりこのマイケル・ジャクソンはやっぱりマイケル・ジャクソンの前にですね、それこそね、兄弟で組んだジャクソン5ね、映画でも描かれてますけども、もうジャクソン5からも要はもういわゆるだからそのビートルズを抜いてですね、いやもう全米1位チャートね、もうそういう記録もありますんで、もちろんモータウンからデビューしてますけども、そんなもうとにかくだからそのねもう他の人たちとはこう出どころが違う、もう規格外のスーパースターね、もうプリンスも私個人的には大好きですけど、まあすごいスーパースターがやっぱさらにこうね、努力を重ね才能を開花しっていうね、そんなところでございます。そしてありがたいことにですね、このマイケル・ジャクソンの映画を見たね人たちにはですね、このパンフレットみたいなのをいただきまして、日本語でこうちゃんと書いてあるんですけど、キングオブポップストーリーね、マイケルを作った人々、その中でも嬉しいなと思ったのはこうジャッキー・ウィルソンっていうね、まあいわゆるサム・クックとかそういった人たちとも並び称される、まあね、リズム&ブルースのスターとかに影響を受けている、まあもちろん踊り歌そしてこうパーカッションのごとくね、こう歌うスタイルシャウト、まあ、もうジェームス・ブラウンだったりとかね、まあ踊りだったりもいろいろなね方、まあ、映画からも影響全然断然受けているということでございまして、そして素晴らしいプロデューサークインシー・ジョーンズね、ウィアーザワールドもね一緒にやりましたよね。まあそういったところとか、まあ、マイケル・ジャクソンの音楽の、まあ、作り方ね、そしてジャクソン5との、子供時代、そしてお父さんが巨人の星のように星一徹のようにですね、とにかく、ジャクソンファミリーの中でですね、やっぱりこう権限を持っててこう厳しかった、ねね、だからこのお父さんがやっぱりいなかったらね、まあ、ジャクソン5後、まあ、ジャクソンズ、まあ、マイケル・ジャクソンもこう誕生しなかったっていうね、まあそこの部分、その人間としてのこうマイケル・ジャクソンのことをももちろん描いていて、まあそのマイケルをフォローしてくれるお母さんの存在、といったところも描かれていますし、とにかくまあその特に父親とのこの、まあ、確執っていうかね、プレッシャーというかそういうのも描かれてる、そのスーパースターではあるんだけど人間、マイケルが描かれているということで、まあね、ね、ここまで話して大してね、ネタバレしてないと思うんですけども、まあそういうふうにしてマイケル・ジャクソン、入門編としては、もちろん楽しめる映画だと思います。はい、でこう始まる前にね、終わる時間をちょっとね気にして、まあ、2時間っていう描かれ方だったんでちょっと気になったんですけども、 果たして2時間で描かれるのかっていうふうには思いましたけども、なんか見終わった後はですね、まあバッドのツアーぐらいまでですかね、描かれてるのが。まあその後にですね、いろいろな YouTube とかを見ると、ああまあそういうことなのかというね、ことがまあ分かりましたね。まあここら辺はもうネタバレというか、いろいろなところで言われてるから別に言ってもいいと思うんですけども、なぜあんだけこうマイケルとね親しかった妹のジャネット・ジャクソンの存在が描かれてないかとか、まあね、いろいろその後半かなりマイケルも裁判でマスコミにね悩まされている部分がありましたから、そういったところもまあ描くことが、できなかったから、だいぶまあ時間的にもカットされたところの部分もあるでしょうし、いろんなまあ理由はあったとは思いますけども、はい、ここで映画に沿ってというよりはですね、やっぱりこうまあ結局そのマイケル・ジャクソンの凄さっていうのはこう人それぞれね、あると思います。ミュージシャンの方でもね、星野源さんとかね、もうとにかくもういろんな方も、もう公言してるほど、もうそれもそうですよね、もう歌は抜群にうまいし、曲もすごいし、演奏もすごい、そしてダンスもすごい、まさにもうね、映像、まあ、映画的にも全部すごいんで、もういろんなジャンルのね、方からの影響もやっぱすごいじゃないですか。やっぱりダンスにしてみてもね、特に沖縄で見たんで、その沖縄の、ね、子供たちもダンス好きだから、その中で、ね、たくさんの、人たちが見に来ているかなというふうにもね、まあ、見てるんだろうなというふうにも思いましたけども、まあ、自分でやっぱりこう、重ね合わせると、まあその鈴木のスクーターのラブまず、がありまして、それマイケルがね宣伝してたんですよ。でうちの最初に来たスクーターがね鈴木のラブね、そういうのがあって、ちょっとこう、あとそれこそ MTV ですね、 MTV の、まあ、世論のこのね、ちっちゃい島で片田舎でね、会員になってね、まあ、こう自転車にこうそのキーホルダーにこう MTV のキーホルダーもつけてたんですけど、で解放誌とかを読んで、まあ割合洋楽をそういうふうにして紹介するような、まあ、番組でしたから、もちろんケーブルテレビみたいに本国アメリカみたいに24時間見れるわけでもないですけど、ね、沖縄でも、鹿児島でもその MTV の特番みたいなのがやってて、必ずマイケル・ジャクソン、また普通のニュースでもね、やっぱさすがにこのスリラーとかはね長いですけどね、やっぱり衝撃的だったんで、流れたというふうに記憶しておりまして、はい、もうそこでこういわゆるもう、まあ、ミュージックビデオって言いますけど、まあ、プロモーションビデオ、まあ、もうショートフィルム風にですね、まあ、今も思いっきりこうマイケルのね、ミュージックビデオ YouTube を見ながら、まあ、話してるんですけど、まあ、とにかくスリラー、最初はもうとっかかりはもう、まあ、ビートイットだと思いますね、まあ、当時ヘビーメタル、メタル、ハードロックも好きだったんで、 まあ、そのソロを弾いてるのが、まあ、バンヘイレン、エディ・バンヘイレンだっていうね、そういうことで、まあ、周りはスティーブ・ルカサー、ね、トト、スティーブ・ルカサーだったり、まあ、ドラム、ジェフ・ポーカル、いわゆるだからブラックミュージックなんだけど、その黒人音楽の今までのそういうダンサンブルなやつではなくて、もっとこうミクスチャーっていうかクロスオーバーっていうか、そういうねジャンルのこの枠をこう超えていったのもやっぱりこうマイケルの凄さだなというふうに思って、はい、ビートイットね。でビートイットのミュージックビデオ、まあもちろんそのまあギャングっていうかね、ギャングを仲裁するマイケルのそういうシーンで、まあ皆さん見たことあると思いますけども、あの当時ねロック雑誌にあのマイケルのね赤い革ジャンがね、あのなんで買えるって購入できるっていう、そう買える、まあ、なんで買えるっていうのがそれ出てこなかったけど、まあ、分かりますよね、あの上下のね、下は下もパンツ、ほらスリラーでも着てるあの特徴的なこう V っていうのが黒で書いてるような、まあその赤いあの革ジャン、ジャケットと下赤いパンツっていう、そういうのがあったんですけども、大好きでしたよマイケル。でも同級生がねあの着てたの見た時、さすがにちょっとまんまだなとちょっと、はい、高校生でこれ着てたらちょっと意識しすぎてるぞみたいな感じで、ね、なっちゃってね、さすがに買いませんでしたけども、やっぱりこう振りはやっぱりテレビの前でねやっちゃったりとかするんですよね。まあ人知れず音楽室とかでね、あのブレイクダンスとかムーンウォークも含めてね、マイケル意識してね、まあまあ高校生ってますので、そんなもう興味あるものなんかすぐ真似しちゃうじゃないですか。はい、そんなことがあったりとかして、そして大学でね、あれはレンタルビデオ屋にあったんですかね、衝撃の今見れますけど、モータウン、ね、モータウンレコード、マイケル、かつてジャクソン5がね、所属してた、ね、もちろんスティービー・ワンダーね、もう、マービン・ゲイ、もう素晴らしい、アーティストが所属してたモータウンレコードの25周年。やっぱり、これでほら、映像的には初、マイケルのムーンウォークが出た時で、そのモーターの25周年もこう借りてみて、うわ、がマイケルすごいってなって、まあ映画のそのマイケルでもね、こうマイケルマイケルずっと言ってますけど、まあ描かれてるところですけども、まあとにかく、あれ、もうムーンウォークが、もう、びっくりしたっていう、そういう記憶があります。まあこのビリー・ジーンもね、もう衝撃でしたし、スリラーもね、まあ、トンネルズをはじめ、もういろんな人がですね、まあパロディーねにしてこうお笑いを撮ってた時代もありましたけども、まあその中でもやっぱり特にね、アル・ヤンコビックはもうね、もう徹底してましたよね。ビート・イットをね、イート・イットね、ちょっとスリラーと混ぜたり、あとバットをファットね、太った人を出してっていう、なんかそういうなんかノリも、すごい好きでした。うんね、まあこのパンフレット中心にこう話してるんですけども、そこにはこうやっぱりこうね、ライバルプリンスとの関係、このプリンス自体は出てきませんけど、なんかこう 映画の中でもね少しこう触れているところもあって、2人がやっぱりそのブラックミュージックでの大スターで、しかもロック音楽とかももあのねあの取り入れたねあのクロスオーバー打ち込みもしますし、ねあのとにかくこう最先端の音楽だったりそういうのをねいろいろこう取り入れたというところではやっぱり2人はまあ太陽と月っていうかねあの、まあ、光と影、まあ、とかくプリンスがこう暗いダークなイメージっていう風にまあちょっと捉えられてはいるんですけども、まあ、そんなこともなくねマイケルも自体もこうディープこう深さっていうのをすごく感じるアーティストで、とにかくまたこの映画を見て、まあ、映画の前もそうですけどまあ全世界で一番売れたアルバムのスリラーも含めてバッドね、まあ、オフ・ザ・ウォール、あすいません、それからあのジャクソン5ねこれがやっぱりそのエド・サリバン賞も含めてその時代の子供時代のやっぱりマイケルの音楽とか歌唱も含めて、可愛らしさも含めてこれやっぱり素晴らしいなと思いました。いろんなキャリアね。でもまあとにかくこう純粋にねこう純情なこう少年がまあいろいろなまあお父さんとの関係とかまあ世間のねバッシングもありながらもですねまあ力強い音楽をやっぱ届けてきたというねその凄さというか、まあ、その光にね本当にはいもう尊敬、の念も感服せざるを得ないという、まあ、そんな思いをね、抱いたマイケル映画マイケルでした。もちろんね YouTube も含めてミュージックビデオその音楽もね聞くともこれもやっぱりこう時代をこう超えたエネルギーにやっぱり満ち溢れていて、まあいろんな人が言ってると思うんですけどこのねこのスリラーがここまで売れるアルバムっていうかまあ、そこまで影響力を持ったりとかそしてこのマイケル・ジャクソンのようにね歌ってる踊れて好きな人たちもいっぱいいるしそのマイケル・フォロワーみたいな方も多分たくさんいると思うんですけどやっぱりマイケル・ジャクソンはもうね出てこないんだろうなというふうには思ったりもしますけどね。はい。まあそこでまあね、それはもちろん違って人間人それぞれね、マイケルのその内部な面っていうかね、内面というのはそれは家族ね兄弟でも理解できるそういうものでは。ないと思ったりもするのでこうマイケル・ジャクソンのこう音楽に触れるねまあまあでも自分が言わなくてももうこの映画自体はまたこれからもどんどんヒットし続けるでしょうしはいはいまたマイケル旋風が巻き起こるというふうに思っております。 さあ、本日は、大好きなアーティストマイケル・ジャクソンを、ね、映画マイケルのね感想とともにお届けいたしました。はい、といったわけでございまして、今回は映画マイケルのおすすめですね。もうタイトル一番最後に言っちゃいましたけども、はい、6月25日の明日のアキララレディオでございました。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。